地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば。番組前半では前回に引き続き、浄法寺の小山田豆腐店小山田美奈さんの写真絵本引き石と24丁の豆腐について、作者の大西信夫さんにお話を聞いていきます。特別な魅力を持った美奈さん、浄法寺漆についても取材を行っていた大西さんは、この浄法寺という町があったからこそ美奈さんの人柄が作られたのではないかと考えているそうです。
ある意味職人的な感じというか、こう火が小さくなって、で僕が薪を入れようとした時に、2本薪を入れようとした時に、たまたま手に持ってたのが杉と松だったんですね。だけど僕は無意識なわけですよね、薪ならいいやと思ってこう入れようとした時に、ばあちゃんが、お兄さんの手に持ってるの今松だから、それ杉に変えてくれっていうシーンがあるんですね。
はいはいはい、分かるんですね。
音で分かる、要するに木のぶつかる音っていうか、その時に今入れようとしてるのが松だから、それを入れると、松っていわゆる火力が強いわけですよね。その時にこう杉に変えてくれって、もう置き火でやりたいからっていうことですね。もう焦げたら最後なので、でそこにこう松を最後に一本だけポッと入れて、それがもうなんていうのか、ドンピシャリ終わるんですよ。
はいはいはいはい、
もうガスのタイマーをスイッチ入れたみたいに、完全に綺麗に薪が焼き終わって、それで置き火になって豆腐もぴったり終わるっていう、あの完璧さにはちょっとね、こう驚くというか。
そうなんですね。
もう感覚的なものっていうのはなかなか表現できないですけれども、見事なぐらいこう最初に薪をある程度準備しとく量とかですね、にがりとかダッと入れるのも一升瓶からドバドバドバって入れるんですよ。普通だいたい何 cc って測ってやる、そうじゃなくてドッと入れて、でかき混ぜたりするんですけど、そういうのも全部ばあちゃんは笑いながらやってました。
それでももう完璧に仕上がるわけですよね。
綺麗に仕上がって、で今息子さんが、後を継ごうとしてらっしゃって、でやっぱり母親のそういう一つ一つの、ことを測ったらしいんです、量を、にがりはどれぐらいとか、何分ぐらい茹でるとか、なんかそういうことを測っていったんだけれども、やっぱりなんだろうこのお袋との味の違いはっていうことをちらっと話されていたことがあって、もう本当そこの感覚的なことっていうのが、こうやっぱりばあちゃんがこう見えていたこと、目は見えないけどこう分かっていたことっていうのが、そういうこう豆腐に物語があるし、
すごいな。
そうなんですね。
すごいな。
本当マジシャンのような感じだったし、ね、70歳から始めたんですよ、あそこ豆腐屋さんって、実は小山田豆腐店って。
ずっとじゃないんですね。
20年間。
はい。
それもやっぱり目が見えないから働きに行くことができないし、車の免許もないから通えないですよね、あの山奥から。でそういうので自分でここでできることで、いわゆる目が見えなかったから、いろんな人に苦労をかけ迷惑をかけたっていう思いがあって、で自分が買い物に行かなくてもここで何かが作れるもの、食べてもらえるもの、近所の人に、 でそれを思った時にあの豆腐屋さんをスタートさせたのが70歳だから、まあ、パワーありますよね。
ですね。
あんなちっちゃいおばあちゃんで細いおばあちゃんだったんですけど、
はいはいはい、
エネルギッシュだったなと思って。
すごいな。
だからばあちゃんがその引き石で回していて、
はい、
最後90歳の頃はもうやっぱ体力的に厳しいじゃないですか、
はい、
それで、24丁で2升5合 の、 あの大豆なんですけども、
はい、
それを引き石で回すだけで6時間ちょっとかかってたんですよ。6時間かけて、だけど多分今機械だったら10分かかんないですよ。
はいはい、そうですね、うん、
それをやっぱりわざわざ機械化せずに、
うん、
あれにこだわり続けて6時間半休憩しながら、
うんうん、はいはいはい、
だから早朝6時ぐらいから昼ぐらいまでかかってようやく引き終わって、
うん、
それから火入れるので夕方に出来上がるんですよね、
はいはいはい、いやいやいや、
そんだけかかるんですね。まあそうですね、うん、で僕らがや僕が行くときは僕がよく引かせてもらってたんですけど、僕で1時間半ぐらいかかったんですよね。
1時間半も結構ですけ
ど、ね、結構ですけどね、うん、でもやっぱりなんか岩手の人たちのど根性っていうかですね、
はい、
なんかそういうのすごい感じましたね。漆にしてもそうですけれども、はいはいはい、やっぱり生き方のすごい厳しいじゃないですか、
はい、
寒いしですね、うん、なんかそういう中でのなんか岩手県民のど根性ってやっぱり結構好きなんですよね。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、多分これから先いろんなことが問われようとしてるじゃないですか、こういう生活に対して、
はい、
うん、で、まあ、進歩することがどれほどいいのか悪いのかみたいな議論もきっとある中で、多分小山田さんのような生き方っていうのがあのこれから逆にこう若い人たちがこう見てみたいというか、こういうおばあさんがいたんだっていう足跡をですね、多分求める人たち増えるんじゃないかなって。でそういうのは特に浄法寺というやっぱり自然のいわゆる漆の木を描いていくっていう自然とともに向き合ってる人たちは特にそういうことが近い季節の流れを見たりとか芽吹きの時期を見たりとか常にそういう時間軸っていうか携帯の時間よりも自然の春夏秋冬の時間軸を読み解きながら動く仕事が多い地域なので、だから浄法寺に来たら本当にこうなんていうか携帯の時間じゃなくてなんかこうサイクルのような時間がちょっと整えられるというか、なんかもう全国の取材をしている中で、まあ職人さんとつながって、でなんか考え方が好きというか、小山田さんにも通じるものがあるんですけれども、うん、なんかこう塗りの仕事を見ていたりとか、
はい、
あと、まあ、漆の仕事を見ていくとこう50年かけて育った木で生地を作っていった場合、その時に漆を塗っていくっていうのに対して50年使ってもらおうっていう、はいはいはい、だからそういうものを大事にするっていう心がもう本当にある地域だなって思ったんですよね、うん、でだからそういうことをこう漆器の塗り直しに来たりとかですね、
はい、
まあ、剥げてきたから塗り直すとか、なんかそういうことっていうのが、まあ、本当にそれを簡単に言ってしまえば世の中リサイクルみたいなこと言いますけど、うん、そういうことではなくて、もう浄法寺の人たちっていうか岩手の人たちはもう本当に根付いているっていうか、でなんか漆業界だけ見ても8割9割のシェアをこの浄法寺が全国の持ってるわけで、なんかもう足向けて寝れないんじゃないかっていうぐらい漆関係に携わってる人たちはそれぐらいやっぱりこの地域はものすごい大事な地域だし、なんかものづくりのこう原点のような要素がすごくある。だから結構若い人たちが浄法寺に いっぱい今来てるじゃないですか、はいはい、なんかそういう意味もわからんでもないなってすごく思う中で、そういう中、そういう環境の中でやっぱり小山田美奈さんっていう女性が生まれ育っているっていうのもごく自然なことだなって、特別な人じゃないなって思いましたね、うん、
もう町がそういう
町がそういうことを受け入れてる町であったりとか、なんかそういうことをこう特別扱いではなくて、うん、なんかみんな知っていて、だけどこう町の方の人たちもそういう仕事をあの全てではないとしても、でもそういう仕事に携わっている人が多かったりとか、で物を大事にする、皆さんもやっぱり100年以上の石臼、これがあったから私はできたって言ってずっとおっしゃってて、だからそういうこと一つ一つがなんか、ああ岩手県民すごいなってファンですよ僕岩手県
の、ね、はい、去年のはい、まあ、皆さん亡くなりましたと、
はい、
時はどう、
いやびっくりしましたね、僕が3ヶ月前に会ってたのかな、4月19日で1月の5日に来たんですよ、
はいはいはいはい、
去年の正月明けすぐに僕ここへ来て、
そうですね、で、そうですね、
はい、で冬の時に山上がって、で皆さんのこう3日間か4日間いたんですよね、
は
あ、うん、正月明けに、うん、でそれからだ、それからまあ3ヶ月後に亡くなってっていうのを聞いて、で僕はもうその時ちょうど何やってたかなと思いながら何度か振り返って、あのちょうどその時は僕は鹿児島にいたんですよね、
はい、
取材で行ってて、でどうしようもなかったんですけども、でもこう亡くなられて、まあ息子さんからいろいろ聞いてはいたんですけども、どういう思いで亡くなったかなと思いながらですね、うん、だけど言ってみたら、まあ、90歳で、
はい、
いやこういう生き方にちょっと憧れるというか、
はい、
最後の最後までやりたいことやって、で苦しむことなく、多分苦しむことなくですね、バタンとこう亡くなるわけですけれども、うん、でもそういうことが自分の中でできるやろうかってこう潔い覚悟というか、目が見えなくて誰もいない中で一人でやっていく作業ですよね、まあ孤独といえば孤独だし、なんかそういう中でね、皆さんどういうふうにしてこう最後こうね倒れても、多分しばらくはね、こう動けない体をもぞもぞやってたかもしれないけど、でもねその時にどういうこと考えてただろうねって思いながら、だけど本当亡くなるその1月に行った時にちょっと特別な話をしてましたね、皆さん
特別な話、
うん、はい、石臼についてすごく語ってくれて、
はい、
で今思えば自分がもう最後だっていうことを察してたのかなって思いながら、うん、珍しいインタビューでしたね。で結局あの引き石があったおかげでっていうことをこう語り始めて、私がこの石と出会わなかったらどういう人生歩んでたかっていうことをあのよく考えることが多いんやっていうことを言ってましたね。うん、そういう会話ってあんまりしなかったんですけど、
はい、
うん、で突然そういう話をし始めて、でなんかこう豆腐のグルメで美味しいっていうことではなくて、こうしたら美味しいとかじゃなくてですね、なんかこう自分の仕事に対して話をする、ちょっと豆腐哲学みたいな感じだったんですけど、はい、いろんな人が来る、まあ、外国人は来るわ、あのおじいさんおばあさん孫年齢層問わずで、障害持った人も来るわで、まあ、いろんな種類の人たちが来るわけですよね、はいはいはいはい、だけどその人たちの一つだけ共通点は、最後にもう全員が笑って帰っていくって話をしてました。笑って帰って上機嫌になって豆腐をそこで食べて帰っていくっていう、で あのその時にこれがわしの仕事やなってことを思うっていう話をされてました、うん、要するに美味しい豆腐作ることはもう当然なんだけど、うん、やっぱりそういう場を作っていくことであったりとか、うん、こうね、こうみんなが 笑ってあここへ来てよかったっていう風な気持ちでこう帰っていくことを、うん、そういうことをこうしていくのが私の仕事だっていう話をされていて、うんうん、だからそれも豆腐屋の話じゃなくてもいろんなことに通じるんですけども、そうですね、うん、なんかそれをね珍しく1月の時に喋ってて、あこんなこと喋るんやって思いながら聞いていってから3ヶ月後に亡くなったんですよね、
はあは
あ
は
あ、うん、
残念ながら私は一度も皆さんにお会いすることができませんでしたが、大西さんのお話を通して見えてくる皆さんの姿に惹かれました。皆さんと交流のあった方も、ご存知だったという方も、私のようにお会いしたことはなかったという方も、写真絵本引き石と24丁の豆腐一度手に取っていただきたいです。2週にわたって小山田豆腐店でのコミュニティの形をお伝えしました。ここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行家会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌は水月子さんの作品です。ママには内緒だけどと言って自分の彼氏情報を教えてくれる中学生の孫とちっちゃな秘密をこっそり楽しんでいる。作者はお孫さんとの会話を楽しんでいます。それと同じくらいお孫さんも楽しんでいるように思います。親には話せないこと、もしかしたら友達にも言っていないのかもしれない、自分の心にひっそりと秘めている思いを信頼して話せる人がそばにいるのは、新春期の子にとってとても大切なことだと思います。安全で安心な場所を持っているということが人間には必要なのかもしれません。ちっちゃな秘密をこっそり楽しむ微笑ましい二人の姿が浮かんできます。それでは繰り返します。ママには内緒だけどと言って自分の彼氏情報を教えてくれる中学生の孫とちっちゃな秘密をこっそり楽しんでいる。以上、水月子さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行家会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、番組後半では昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお届けします。まずは 金田一中学校当時2年生中村のいかさんの発表です。
金田一中学校の中村のいかです。海外派遣に行こうと思った理由は、自分の英語力を今よりももっと高めたいと思ったからです。また自分の英語が現地の人々に伝わるかどうか知りたかったからです。最後に田中立明博士の功績や実際に訪れた場所、資料などをこの目で見たかったからです。成果は CA さんや現地の人、ホストファミリーと話していくうちに、発音の仕方やジェスチャー、どのように話せば相手に伝わるかなどが分かりました。自分の英語が思っていたより現地の人々に伝わっていたので良かったです。実際に田中立明博士の訪れた場所や直筆の手紙などが見れたので、とても貴重な体験ができたと思いました。次に研究テーマである食習慣やマナーについてです。イギリスでは主にナイフやフォークを使い、スープを飲むときはスプーンを使って飲みます。朝食はトーストやシリアル、果物などを食べます。日本での主食はご飯ですが、イギリスではジャガイモや野菜系が主食だということが分かりました。またイギリスの伝統食であるフィッシュ&チップスがとても有名で、毎週金曜日はフィッシュ&チップスデーということも分かりました。食事中のマナーについては、日本と共通して肘をつかない、音を立てて食べないです。しかし一つ違うところは、飲み物やスープをすすってはいけないことです。次に観光した場所についてです。ビッグベンやウェストミンスター寺院などたくさんの有名な観光場所を見学しました。どれも見た目や内装が豪華で綺麗でした。驚いたことは、大英博物館以外すべて築200年以上を超えていて、中には築700年というものもあったことや、鉄骨を使わずに石だけで100メートル以上の建物を建てていたことです。大英博物館では全部は見れなかったけど、様々な彫刻や教科書に載っている有名なものなどがたくさん展示されていて、すごいと思ったし、とても勉強になったと思いました。最後にホームステイについてです。ホームステイ初日は少し緊張していて、あまりホストファミリーと喋れませんでしたが、とても優しくしてくれたり、相槌を打ったり、リアクションや質問などをたくさんしてくれたので、緊張がほぐれ、余裕を持ってたくさん会話することができました。夕方や朝に犬の散歩をしたり、スパイダーマンを一緒に見たりしました。2日目はホストファミリーと一緒にたくさんのお土産を買いに行きました。おすすめの店を紹介してくれたり、有名な場所に行ったりしました。買い物の途中にみんなでミルクティーやマシュマロのような餅を食べました。ですが、店によると餅って言っていました。たくさん買い物や会話ができたので良かったです。夜はみんなでうのをしました。3連勝できてとても嬉しかったです。ホストファザーは一勝ぐらいしかできなくて、とても悔しそうにしていました。これで終わります。ありがとうございました。
続いて常宝寺中学校当時2年生杉沢伊織さんの発表です。
常宝寺中学校杉沢伊織です。1日目では国立科学博物館と東京大学を見学してきました。田中立明博士の地震計を間近で見てきて、改めてとても素晴らしいものを作ってくれた方だと知ることができました。東京大学では赤門を見てきました。校内に入ることはできなかったのですが、外見を見て歴史的な建物だと感じることができました。次にビッグベンとバッキンガム宮殿を見てきました。ビッグベンではちょうど私たちがいた時に鐘が鳴り、音を実際に聞いてくることができて嬉しかったです。バッキンガム宮殿では写真でも分かる通りたくさん人がいました。その日はウィリアム王子がいなかったので少し残念でしたが、自分に実際に自分の目で見てしっかり 実際に自分の目でしっかりと見ることができて嬉しかったです。この写真はホストファミリーの方と出かけた時の写真です。ホストファミリーの方に自分のテーマを説明したら街に出かけることになり、とても楽しい休日を一緒に過ごせました。私はイギリスの街の景色というテーマを立てました。イギリスの街の景色は日本とは違い、統一感のある建物が多く新鮮な気持ちでした。ホストファミリーの方にも日本の建物や景色について説明することができ、コミュニケーションを取ることができました。イギリスは歴史的な建物が多く、作りは日本とは違うものが多かったと思います。実際に自分の目で見たいと思っていたのでいい経験になりました。今回の研修の目的でもある田中舘彰博士のゆかりの地グラスゴー大学を訪問してきました。建物は大きく、作りも細かかったです。田中舘彰博士は現地でも必要な方だったと説明していただき、海外でも活躍された田中舘彰博士は素晴らしい方だったと知ることができました。実際に田中舘彰博士が書いた字を見ることができて嬉しかったです。そして夜のグラスゴー大学はとても綺麗でした。私は今回の研修でたくさんのことを学ぶことができました。1週間一緒に過ごし協力し合うことは大切で、コミュニケーションを取ることで相手との距離も近づけると分かりました。今回のこの学びを将来に生かしたいと思います。一緒に過ごした研修生とはいい出会いができました。ありがとうございました。
番組後半では昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお送りしました。次回も引き続き海外派遣研修報告会について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。